武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻6、変転するイメージ。1、死後の成政で権威づけ、前田家は悪評広めず。さっさ成政は武者の覚えの名に恥じぬ潔い切腹を遂げた。だが一方で罪なき愛称さゆりを惨殺した非道の暴君だった相和もつきまとう、いわゆるさゆり伝説である。かかる悪評は成政の後に越中を治めた前田家がわざと広めたとも言われるが、事実だろうか。ここで注目したいのは富山県内に現存する最古のマスだ。正面に納めます、裏面に慶長20年8月16日、左側面に大白石村島倉平米と文字が彫られている。加賀藩領の射水郡大白石村の島倉平米が慶長20年1615年に用いた年貢を収納するマスである。実はそのマスの右側面に成政の名前とサイン、花押が刻まれているのだ。しかし成政は天正16年1588年に亡くなっており、これは勝手に死後の成政を語ったものと見てよい。またサインをよくよく見ると成政ではなく加賀藩二代藩主前田利長の花押だとわかる。その利長も慶長19年に亡くなっているため、これも第三者が彫ったのだと推察される。このように述べるといかにも価値の低い歴史資料と捉えがちだが、決してそうではない。このマスは前田家が越中を治め始めた江戸時代初期において加賀藩の役人が誰の名前と誰のサインをマスに刻めば権威づけになると考えていたことを示す極めて貴重な資料なのである。そもそも年貢の取り立ては藩の役人にとって領民から最も嫌われる務めだ。そこでマスに権威を施すために持ち出されたのが 年長のサインと成政の名前だったわけである。もし本当に前田家が成政を貶としめようとしていれば、このようなマスを使うこと自体許されるはずもなく、没収されていたに違いない。つまり成政の名は年長と肩を並べる存在として見込まれて用いられたのだ。また加賀藩のお抱え医師だった尾瀬保安が筆を取り、寛永3年1626年に出版された太閤記では、織田家への真の忠義からさらさら越えを行った武将として成政を大きく取り上げている。その太閤記は人気を博し、その後も版を重ねた。さらさら越えの創挙は他ならぬ前田家の関係者によって世に発信されたといえよう。さらに江戸時代中期の加賀藩を代表する儒学者青地憲元の随筆「加冠小説」によれば、成政は衣服や武具を何でも見事に着こなしたという。そして末盛の戦いの際に、成政が家中の旗差し物のすべてに金の熨斗を飾らせたところ、初代藩主前田利家は成政の本陣が光り輝くのを見て驚き、自らの馬周りにも以後それを真似させたと伝える。その書は多くの藩士に読まれており、成政は利家に認められ模倣された人物として藩内で知られていたのだ。このほか富山の水害を減らすために成政が伊達川の開削を命じたという逸話を初めて取り上げたのは、野崎正明が文化12年1815年に記した高校選抜録だ。野崎は加賀藩の師範である富山藩の藩校高徳館で教官を務めた。よって同じ前田家の関係者と考えてよい。この書では成政と利家の争いの経過を細かく説く中で、伊達川の話に言及するが、一方でさゆり伝説については全く記していない点に注意しなければならない。意外かもしれないが、前田家がさゆり伝説を広めようとした証はまだ見つかっていない。むしろ好ましいエピソードを流していた面さえ浮かび上がる。にもかかわらず、なぜか前田家を悪評を広めた犯人とみなす説は今なお根強い。成政と利家、富山と金沢、戦国時代から続くライバル意識が現代まで及んでいるからだと推し量るのは筆者の深読みに過ぎようか。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者さっさ成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。